レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたレディオ 2.4 キロですけどもね、普通のテンションが、ほら普通のテンションだ、ほら、だってね、今日200回目ってこと忘れてたんだもの、俺だって本当にちゃんと忘れてたもんな、やっぱり。だからこっちさんと喋ったんですよ、3日前ぐらいに生放送終わった後に、いやちょっとね、やっぱ200回目だからね、これちょっとレビュースペシャル全部やるかね、それともフリートークスペシャルで1時間喋るかね、それともニューススペシャルで全部安倍政権バカ野郎っていうか、どれかにしようぜって話したんですよ。何回やろう何回やろうって、ロケやるか何回やろうって、何回やろうぜって言った、そう、何回やろうって言ったでしょ。これが見事にさっきですね、1時間半前に起きて、すっかり何回目かっていうことを忘れてたというね。で、話のネタがねえってことで悩んでましたね、ほんと。4日でそんな話にネタ得るようなリア充になったつもりはねえよって。え？あー、あったあった、そうだ、うーちゃんにこれ喋ったやつだ、あったね、そうだ、俺ね、土曜日はあれだったでしょ、その後バイトだったでしょ、土曜日のバイトさ、女の子と2人夜中入れるなと思って、その女の子さ、おっぱい大きい子なんだよ、一緒に入る子が。だから私の胸触ってみるとかって言われたらどうしようかなと思って、ルンルンで行ったら、そのバイト先の別の男の子もなんか仕事終わった後にテンション高く入って残っちゃって、全然いいムードじゃなかったっていうね。本当に期待するじゃないですか、深夜だからお客さんも来ないし、やることないから、男女2人がさ、しかも台風が近づいてちょっと嵐の夜ですよ、そんな中でいいムードにならないわけないじゃない。本当にバイト中にね、お客さんの目気にしながらちょっとこう注意したりとかやろうかなと思ってたわけ、ティファごめんなんて思いつつ、何にもありゃしないんだよ本当、そういうの、はぁ、あ、はぁなんて思いつつさ。で、日曜日は、日曜日何でしたっけ、日曜日何しましたっけね、僕ら一緒に公園で縄跳びしたの日曜日でしたか、3人で。あ、してないか、してないか、あれ、いや3人でなんかやったんですよ、日曜日。やってないんだ、何にもやってないんだね。3人でまず一緒に会ったことがないもんね、この2ヶ月ぐらい。俺は、こいつさんのバイト先とかに遊び行ったりとかして、こいつさんがほら、接客の評価が高いですから、こいつさんは。なんでかって言ったら、僕あの、ご意見ボックスにいつもあのメガネの店員さんは漢字がいいって書いてあるからです。ずーっと、本当に。ね、で入れてて、そしたらまたこっちさんがもう熱く接客してましてね、本当に素晴らしかったですね。今回もこうお客さんの胸ぐらつかんで、てめえこの野郎って言ってるこっちさん見て、やっぱこんぐらい熱いね接客が次流行るんじゃねえかななんて思いつつ、でもうーちゃんともこっちさんとも3人で会ってないですからね、本当に半年ぐらい会ってないんじゃないですか、3人では。おっ、俺の誕生日以来ですか、その後会ってないよね、本当に。え、じゃあ俺は2人に個別でちょこちょこ会ってるけど、うーちゃんとこっちさんも4ヶ月ぐらい会ってないんだ。そんな経つよ、こっちさん、こりゃ会ってる気になっちゃうんだ、やってると。これね、一応2人には2人のこと知らないだろうから言っときますけどね、こっちさんね、うーちゃん今髪の毛緑ですよ。うん。氷の、うん。半分緑の半分赤。最初は緑だけだったんだよ。氷の聖人に憧れて緑にしたって言ってたんだけど。あ、金髪か。ね。そんで、次はアンドロメダ旬に憧れて緑にしたんだよ。セイントセイヤの。旬赤だ。旬赤だっけ、髪の色。あれ？緑だ。緑だよね。で、鎧がピンクなんだよ。ね。そんで、もう影響されちゃって、もう最近、うーちゃん、セントセイヤ読んでるから。うん。もう俺のことも、双子座って言ったら、ビビっちゃってさ、本当に。
一番上やしかよ
って言ってるとこは。
言ってないんだ。
全く言って。読んではいない。読んではないんだ。俺の想像のうーちゃんの話ね、これね。で、今は緑プラス赤になりました。あの、ブリーとカーガーに憧れて。すごいね。うん、髪ブリー、オレンジにして。それでもう本当にね、先週にほら、やっぱブリーとカーガーの話が出たから、それでも合わせて、やっぱり私はこれだっていうふうに言ってまして。 で、あのうーちゃんね、今こいつさん髪の毛金髪ですよ。マッキンキン。
接客できない、
マッキンキン。マッキンキンできないの接客。あら、そうだったっけ。あ、だからあの仕事中帽子かぶってんのかなと思ったんだ俺。違うんだ。あ、そうか。あれ、あれ、じゃあこれも俺の想像の中のこいつさんか。じゃあこれも、あ、そうか。遠くから見たらあのジャンクロード・バンダム歩いてきたのかなと思ったもんだって。俺本当に顔似てんですよ、こっちさんがジャンクロード・バンダム。少し似てねえんだ。あ、真逆か。あ、そうか。これも俺の想像の中のこっちさんか、これじゃあ。あのさ、もう嘘っていうかさ、もう虚言症に近いと思う。自分で言うのもなんだけど、虚言症っていうかね、完全になんか自分の世界作り上げて、そこにこう他人を引きずり入れてね、平気でその、例えばこっちさんのことを知らない人の前でも俺はこっちさんの話するわけですよ。俺のラジオディレクターが声が高いんだとかね、またそういう嘘ばっかつくわけよ本当に。でここにこういう金髪だとかそういうわけわかんないような嘘つくから、本当に会った時にその本人がすごく困るわけですよ。これ本当に なんだ普通の人じゃないですかってさ。俺はこのキャラだからいいんですよ、嘘ついてる人だってすぐわかるから。その言われた本人がすごいこうね、普通の人だって言われてすごいこうなんか寂しい気持ちにされるようなことを言われちゃうんだね。本当俺の嘘って何のプラスにもならねえ嘘ついてんの俺本当に。いや、うん、うん、本当本当じゃないんだな。だそういうとこかうーちゃんね。いや、そんなことないですよってこう言えば、あ、そうですかってまた一つ盛り上がる。一番被害こもってるの。そうだ、ピンク色だとか散々言われてさ、あくびちゃんみたいな顔してんだとかね、ドキンちゃんみたいだよとかさ。いや、でもちょっとこっちさんのジャンクロードバンダム発言はちょっとダメだ、さすがに。いくらなんでもさすがにこれはない。これはジャッキーちゃんはまだわかるじゃないですか、アジア系でね。もっと、いや、ジェットリーなんかつのはこっちさんに近いですよね、もっと
近い。
だって最初俺がこいつさんと会った時はあれだもん、 Once Upon a Time in China 見るあのそういう上映会で会ったんだもん、こいつさんと。またこういうさ、こっから放送聞いた人はまたこう信じるような嘘つくでしょ本当に。もうこれしてんのはもう虚言症だって分かってると思うんですよ、もう完全にね。あ、ウルフな、ウルフ、 RPM さんの好きなウルフの話。相変わらずフェイスブックでさ、うん、おさんなじみの、バイト先でね、女の子に やっちゃって、前儀なしでやっちゃって、いきなりインしたっていう珍しいやり方した男がね、でその女の子が生理来ないって言ったらバイト辞めたっていう男いたけどね、本当に。それ以来会ってないんだもん、俺も本当に。だからもう、うん、どっか行っちゃって、もう大親友だったんですよ、本当に。でそいつが嘘ばっかつく男だったから、本当に。なんだっけ、マックの人、なんだっけ、あ、スティーブン・ジョブズに会った。あとマリリン・マンソンがライブ来た時にホテルで会ったって、あのまた嘘ばっかつく。どういう人だったって聞いたら、いや、意外といいやつだったって。嘘ばっかつきやがってこれ、あのみたいな。でさ、それをさ、幼なじみの共通のさ、いるんだよ、こうビリー君って男の子がさ、いや、メル君だな、これメル・ギブソンに似てるから、マッドマックスって言われてるけどね。こいつはだって交通事故にあったにもかかわらずさ、ね、高校2年生の時にバレー部の部活の帰りに、あの坂道下ってたら自転車のブレーキが効かなくなって、気がついたらトラックにボーンと横からぶつかって、それで1ヶ月あの意識不明だったんだから。でそっから復活してからあだ名がマッドマックスになったっていうね、本当にあの、うん、死なない男って言われてるからね、本当。もうセイントセイヤで言えばもうフェニックスの一騎って言われてるから、あ、フェニックスってこいつのためについたこうネタかもしれないね、本当。あ、だから俺が室の前でフェニックスってやったらすごいムスッとしてたんだ本当に。でまたそのメル君のことをさ、あいつ事故にあって あれから復活したんだって話をするときに、それから頭にボルト入ってんだって、また嘘つくばっかつくわけですよ、またそういう。いやー、そんでそのメル君とさ共通じゃない、そうするとウルフの話、そういう嘘にいつも俺たちは付き合わされるわけね。でそれを黙って聞くわけよ、 あ、そうなんだ、へえ、お、すげえな、マリリン・マンソンなって言った後に、ウルフが大体先に帰った後に、帰ってドア閉じた瞬間に、またすげえ嘘ついてたなってすぐこう言うっていうね。今と何にも変わってないのにやってること、ほんとも。俺あれだもん、必ずさ、なんか誰かうちに遊び来た時に、最初に帰ったやつの悪口速攻で言ってるからね、俺ほんとも。ああいう風になったらおしまいだとかさ。ほんとに言うからね、ほんとに。言わないのこっちさんとうーちゃんぐらいのもんですよ、ほんとに。怪しいわ。確かに怪しいわ。いや、でも、言っても、ジャンクロード・バンダムだとか、あくびちゃんみたいな顔しやがってっていう、そんぐらい、可愛い感じ。ふざけんなってこう言うぐらいなもんで、他のメッツはほんとシャレになんない悪口言ってるもんな、俺ほんとに。うん。聞かせらんないやつ。俺のスカイプのね、あれなんか絶対見せらんないです、ほんとにもう。ずーずー、もう、いつもね、定期的に必ずね、あの、R するって言って、消してんですよ。で、いい迷惑なのは、その呼びかけられたやつね、本当に。俺が一方的に、誰か友達の悪口、ぺーってあんな風な風になったらおしまいだとかね、あんなにモテないのに女にモテないモテないってだだこねるような生活嫌だとか、散々悪口言うわけよ。もう自分でも後で読んで引くぐらいなこと言ってるわけよ、もうブワーって言って。それに一緒に加担されたさ、それ言われた方もさ、一緒に悪口に言ってるように見えるからね。あれいい迷惑なんだ。俺のやることなすことってね、人のプラスになること一切やらないんだ俺本当に。なんかもうさ、人褒めないしね、まず絶対に。あ、いや褒める、褒めるよ。嘘、何やったかっつうのを思い出した。日曜日にだから3人で久々にその公園でフリスビーやった後にどうしてもこの話したいんだな俺な。で、月曜日久々ライブ行きましたよ、モカキリマンジャロマウンテンね。あれ1ヶ月ぐらい前か行ったのは。で、2ヶ月前ぐらいで行ったの。いやいやいって言ってこう帰ってきて、楽しかったなっつって言ってね、帰ってきて、そしたら友達に誘われたんですよ、行かないっつって言って、そのモカキリ見に行って友達にさ、で誘われたから行くって言って、金なかったんですよ。でもう行こうと思って、家行ってもムスクサするばっかりだからさ、面接落ちまくるしね、次の仕事のうーっつってなってるから、もう行っちゃえと思って行ったら、案の定楽しくてさ、これが本当にもうテンション上がるわけよ。でさ、こんなことは言いたくないですけどもね、今回のライブ会場っていうのが基本的にはちょっとレストランみたいなちょっとステージっていうかさ、だからこう基本的に椅子が用意してあるとこだったんだね、テーブルと。そこでもやっぱり椅子に座って乗るってのはちょっとね、その一応キングっていうあだ名をね、 FAP 朝日町パラダイスからもらいましたから、藤沢朝日町パラダイスから、やっぱり座って乗るってのはちょっといかがなものかってわけで、私最前列に立ってたんですよ、イエーイっつって言ってね。でそしたら俺の一緒に行った友達3人ぐらいいたんだけど、その3人も一緒に立ってウェイってやったわけ。ノリがいいんだこの3人って、イエーイってやってたわけ。でもう一回切り終わった後テンション上がったからさ、もう6人掛けの椅子だってテーブルだったんですよ。で俺たち4人じゃね、でその隣に女の子2人組ってあったけど、話しかけるわけ、やっぱライブ終わった後テンション上がるから、ねえねえ誰見に来たのとかって言うわけ。あー、こういう時の俺っていうね。あー、このノリで言ったら土曜日そのさっき言ったバイス先の女の子で胸だって触れたかもしれないのになって思いつつさ、はーって言って、でその後さ、モカキリのメンツとさ、ウェーって喋るわけよ。もうテンション上がって、イエーって喋って、でまあその後もう一組バンドの女たち出たんだけど、それちょっと時間なかったからちょっと途中で切り上げちゃって、でダーッとこうさ出てきた時にさ、ちょうど出入り口のそばでモカキリのメンツがいたんですよね。全員並んでったわけ。なんか女の子と喋ったんだよ、まあ結構なブスと喋ってたんだけどもさ俺これモカキリのメンツのさ人にさね、ジョニーラジオやってんだよって言った時に、その女の子いたにもかかわらずさ、俺なんでその場で広めようとしないのかが今分かった、本当にね、これ本当で。いや可愛い子だったんですけどね。でいたから、で一緒にいた友達にさ、ちょっとさいるからさ写真撮ってよっつって言って、 写真ペンって撮ったわけ。この写真がね、本当にね、至極の出来栄え。本当に。こんないい写真見たことないね、本当。比較するとね、俺の今年誕生日会の写真と比べると運転の差なんですよ、本当に。俺のね、誕生日会の写真、嫌な写真だったね、あれ、本当に。みんな距離感が合っちゃってさ、本当に。こう、微妙な派閥感があって嫌だなと思ったんだけど、モカキリとの写真はもう違うんですよ。まるでね、鶴瓶がやってる、鶴瓶って皆さんご存知で、笑福亭鶴瓶、おちんちん出す人ね。おちんちんがやってる番組の写真が出てくるんですよ。ゲストの友達の写真。あれみたいな感じ。モノクロで。だから、俺がもし死んだ時は、家あの写真の時に俺使ってほしい、本当に。っていうかさ、最近家考えるんだよな、本当に。この間、うちのおじいちゃんが死んだ時にさ、83で死んだでしょ。で、もうほら、横断ができて死んだからさ、横断、ね、うん、横断歩道なんて言ってね、で横断歩道ができて死んだもんだからさ、写真がねえっつうんだよ。で、ここ5、6年の写真だとしょぼくれちゃってダメだって言うわけね、本当に。そうするとわざ元気の時のやつが言って、そしたら10年前の写真出してきたわけよ、本当にね、家で。そうすると全然違うんだよ、顔が本当にね。で、コロスケみたいな顔になっちゃってるおじいちゃんとさ、もう髪が黒々して、海に近いとこだから若いばっか食ってるからさ、髪がすごいんだ、キムタクみたいだった人で、本当に。で、全然違ってさ、こうなっちゃやだなと思って、家早めに撮っといた方がいいなと思ったんだよ。俺あるんだけど、選び放題だけど全部笑顔の写真だからね。自分で死ぬ前に選びたいよね、本当も。遺産より何よりもさ、全部それ選びたいもんね。いえ、これこれこれって だってそうだ、撮ってくれる人が俺だって周りに2人いるんだもん。うーちゃんがカナダからと帰ってきてくれりゃさ、撮ってくれるでしょ。いつも記念撮影してますからね、本当に。で、こうみんなで集まったときはこっちさんが撮ってくれるでしょ。でね、素晴らしいと思うのはそういうところなんですよ、このカメラマン2人ってのはさ、ね、私なんか撮られたいタイプですよね。するとカメラマンって人はやっぱり変態だなって思うわけ。変な人が多いんですよ、すごく。映ったらいいじゃないって言ってもいいいいって言うんですよ、必ず。いやいやいやって言うわけで、カシャって黙って撮るわけよ、それでね。で、俺ももう撮られ慣れてるからさ、こっちさんとかうーちゃんとかと友達と遊んでると、もう必然的にさ、もうどっちかに撮ってもらおうっていうこの感覚で当然のようにいるわけよ。そうすると慣れてない人はさ、この二人も入れようとするわけさ、ね。いやいや、うーちゃんとこっちさんもって言うと二人ともさ、いやいやいやって言うわけね。
いや、いいでしょそんな
って、こう、もううーちゃんなんか運を言わせない迫力があるね、もう。あって、こう、もう右手かざすだけ、本当に。あってこうさ、
いいんですか。
そうなんだ、抑える喜びってのがあるんだってな、カメラマンの人は。俺はこれに映ってないけど、これを撮ったの俺だって思うらしいんですよね。
その辺がね、さすがだと思うんだけど。
でも、うーちゃんとこっちさんが2人揃った時どうなるかっていうと、うーちゃん自分が抑えて、その後こっちさんに撮らせるっていう、そういうやり方するんだね、本当。
そうそう、これで撮れるんだからって、こう何言ってんだって思いつつさ、
そういうとこさすがだなと思うんですよ。だから後で僕がね、Facebook とかに上がるときには必ずこうコツさんの写真を、こう僕一人用に見れるようにコツさんの写真をこう卒業写真のように丸で入れてるっていうのをね、一人でこう保存用で持ってるんですよ、実は言うと。本当に、
だからね、そういうの変わってるなと思ったけどね。でやっぱ月曜日そのライブ行ったでしょ。
で、台風が晴れたんですから、やっぱり僕が行ったから、出演者の人が俺が晴らしたって言ったけど違うんですよ。天気操るのは僕の仕事ですからね、それ。僕はあだ名王子とジョニコっていうのと代わりに、あとストームってあだ名があるぐらいですから。ストーム、X-Menのストームね、これ。天候を操る、あれから来てるストームっていうね、
あれがありますからね。だから晴れてね、やっぱライブ行って思ったの、やっぱり週にね 1,2 回はこういうのないと俺ダメな人だなと思ったわけ。本当にもがけるの街でイエーイって撮って帰ってきた後さ、もうテンションってカッカカッカ上がっちゃってさ、うわーってなってて、そんでね日曜日、そうだあれがあったんだ、夜中友達と喋ってて、今度イベントやろうぜって話になりましたね。1123、あ、それそうだ、こいつさんに今言おうと思ったんだ、ちょうどそれだから今もううーちゃんにも手伝ってもらってですね、場所探すのリサーチャーですから、うーちゃんはやっぱこいつさんにやっぱ実務面を担当してもらわないと、これちょっとね、あの動きませんから、これ本当に。でその友達が嫌がったんだよ、金は俺が出すからなんとかやれねえのかって言われて、その友達から、ね、めんどくせえなって思いつつ、やっぱほら最初断ったんだけど、やるかって言われたらやるっていうのが最近今年のテーマですから、やるやるやっぱりやるって言って、で俺がさ、いやうーちゃんとこいつさんがいないとちょっと俺イベント企画できないんだよねって言ったわけ。花火大会も企画できないと、2人がいなきゃで、2人がいなきゃ俺はカフェで女の子誘うことさえもできないんだって話したわけよ。したらうーんって言うわけ。その友達がほら嫌がったんだね、俺の影響力が強くなるから。でも俺としてみればその友達別に金出してくれるぐらいの認識でしかないわけよね。本当にこれさ、その友達このラジオ聞くからこれ聞いたらすごく怒ると思うんだけど、本当にね、まあ、JJ ですからねその友達ね。でそんで困ったなっつって言って、そんでさ、こっちさんとうーちゃん手伝ってもらうよって言ったら、うーんってこう難色示すからさ、もうこれ、あ、分かった、じゃあ二人には内緒でねって言ったけど、もうねやっぱり二人いないとダメですからね、うん、本当に二人にとりあえず声かけないとできないんだ僕は本当に。あ、でもこっちさんね実務面担当っつって言ってもね、ちゃんと曲かけさせてあげるからね、うん、うん。でもね、アンダーワールドとかはいいけど、あれとか、何でしたっけ、あの、ほら、こいつさんの好きな、俺、あの、エレクトロニクタ、カプセルじゃない、カプセルじゃないやつ、クラフトワーク、クラフトワーク、あれ言うのはかけていい。で、カプセルもいいけど、パフュームだけかけちゃダメね、ほんと、もう。パ、ね、パフュームね、つまりね、こう、このイベント何するかっつうと、まあ、DJ の本当はやりたいんですけども、操作とか分かんないんでちょっとできないんで、まあ、みんなの好きな曲かけようぜっていうのがあって、でほら、まあ、20人ぐらい呼べればまあ合格だなと、とりあえず最初はね、1回目ですから、そういうイベント、音楽系のイベントやってみるのは、20人来たら合格で、でそのやっぱね実務面担当する人の好きな曲かけようっていうのがあるから、で20人ほら呼んでさ、みんなそれぞれ好きな曲かけていいよって言うとさ、パフュームだとかさ、AKB だとかかける暴挙に出るバカが絶対出てくるから、そういうことやられると俺とこっちさんとうーちゃんすっごい怒るからね、劣化のごとく。本当にうーちゃんとたまにイベント行ってもネタに走ると俺とうーちゃん、あの DJ の前で あーって笑ってても、後で帰りの電車ですっごいディスるからね、俺とうーちゃん。本当にネタに走りやがったんだろうって、ひよりやがってバカ野郎ってすぐ言うからね。そういうことないイベントをねちょっとやろうと思ってますんでね、まあ、そのねイベントのね経過報告もね近々やっていくつもりですんでね、ぜひぜひぜひぜひって誰に対して言ってるのか分かんないけどね、というわけで続いてはですね、まあ、こんな感じの僕の1週間でございました。はい、というわけで続いてはデビュー2.0クロバーン、
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、デビュー 2.0 クロ。
はい、というわけでレビュー2というけどですけどもね、今ね発覚したんですよ、なんでうーちゃんはあの朝の6時まであんなに目がギラつけるのかっていう理由を探ってたらですね、緑茶を飲むからじゃねえかって話が出ましたね。カフェイン入ってんだって、だいぶ緑茶ってのはコーラよりも下手したら多いって話がありますんでね。だからいや、なんであんなに元気なんだろうと思って見てたら、いや、やっぱうーちゃんっていうのはやっぱイベント行くとなんか終わり際になればなるほど元気になっていくっていう噂がありますんでね、帰る、いや、そう、いや、かわいい、いや、本当にクーッとね。でレッドブルなんか飲む人は大体ダメだね、本当。俺今レッドブル入れたからさ、へへへへなんつって言ってこう 言ってるくせしてさ、だいたい30分経つとグデーンとしてさ、ってそうするとどうなるかって言って、もう一本レッドブルくれって言って、本当にこうなったらおしまいだなと思ったね、本当に見ててね。俺もレッドブルだ、たまに。でも飲むとさ、俺基本的にさ動悸が激しいタイプでさ、ドキドキドキドキしてからレッドブル飲んで本当に翼が生えちゃって死んじゃったらどうしようと思ってるからさ、と羽生えそうになるともう自分でもう手でもぎたいぐらいだもん、背中からグーってこう生えぬるなっつって言って、もう本当、いやだっているもんな、俺の友達でもなんか赤血球が人の2倍あって死にそうだって医者から言われてて、それから病院行ってないってやつがいたんだから、本当に、うん、それ以来会ってないからもしかしたら死んだかもしれないけどね。あー、あったあった、この間あった、あ、どうりで頭の上に輪っかできてるなと思ったんだ、それ見て本当。あーって思って、もそれからもうバイト先でドラゴンボールがもう映像で流れるたびにさ、本当俺探しに行かなきゃなんねえなと思ってるからね、急いで死なれたら困る、もう俺の師匠だもの彼、本当にね、俺に何教えてくれた人だろう。あー、そうそう、俺に鈴宮春日を教えてくれた男だからね、うん、あんまプラスになってないけどね、考えてみれば本当。いやだけどね、その友達ってのはすごいんだから、この間あの一緒に本屋さん行った時にさ、その友達アニメ好きだからラノベとか好きなのよ。そしたらさ、普通本屋行った時ってさ、あーこの本あったね、あの本あったねってこう言うじゃない、あこれいいんだよってこうさなるじゃん。その友達違うんだよ、歩きながら見ていくんだよ、さーっつって言って、で普段そんな歩くの速くないと思うんですよ、普通に歩く友達なんだけど、ラノベコーナー漫画コーナー入った瞬間すごいんだよ足の速さが、スターって言って、で俺がこれ面白いよって言われて、ああこれか、へーって言って横見たらもういないのよ、探すのすっごい苦労するんだよね、すごい、あのバイタリティってのは本当に。だってあれだよ、ワンクールのアニメ、ツークールのアニメは1日で見るって言ってたからね、10時間かければ見れるでしょってこう言ってて、ってことはツークール10時間で見るってことはだよ、1年のアニメを1日で見終わるってことだからね、すごい、外出ないんだから本当に、もう10日出てないとかね普通に言うんで、そういうとこ好きなんですよ友達の、見習ってんだよ。あでね、あの今日はですねちょっとレビューコンパクトに行きたい理由がありましてね、あの YouTube でですねリアクションを何回かもらうんですよ。でまあ中には叱咤激励の数々もですねいただいてですね、バカ野郎ってこう立てついたりとかするわけなんですけども、まあ叱咤激励の数々もですね、あのうーちゃんのフィルター通して私聞いておりますんで、あのワンクッション置いて聞いてますんでね、ちゃんと私のこの成長の糧がちゃんとこの放送に出てるかなと思うんですけども、そんな中ですねちょっと1年前のリアクションをちょっと今更ながら紹介したいと思うんですけども、目黒さんまさんって人から YouTube でいただいたんですけどもね、これ全部ひいずるところの天使あれはのこうリアクションなんですけどもね、ありがとうございます、クライマックスの野党の池での再会場面全部覚えていますっていうこう、いただきまして、でね、これは別の人かな、あ別の人かで、 あとですねマヨレーンさんって人が、この漫画に関しては全セリフを暗記してすらすら言えるぐらいですって言ってて、で今の言葉では BL に属すると考えられがちですが、そんな軽いのと一緒にしてほしくないですね、永遠の名作ですってこう書いてて、やっぱ日付の人はやっぱだいぶ熱いっていうのはまあこれでわかると思うんですけどもね、まあこれ1年前に2人からリアクションもらって、まあさっきですねうーちゃんが今日は200回記念なのに誰からメールが来てないっていうのを話になって、あそうあっつって言ってこうなってて、自分でちょっと桜のメール2、3通また送んなきゃいけないかななんて思ったら、うーちゃんこれ見つけてきてね嬉しいなと思ってて、であとね、これはなんだろうな、金ボンタさんって人から6日前にもまた日付店からリアクションもらってまして、私は歴史好きだったので最初は登場人物の自分が知らないので創作だと思ってました。ところがとにかく日本書紀に基づき深いものであることを知り脱帽し、逆に日本書紀を読む際の助けになったぐらいです。ああ、 わかるね。顔がもうだから聖徳太子はあのイメージだもんね、本当にもう。だから昔の五千円札だったら今大事に持っちゃうっていう、本当に。今聖徳太子もあだ名あのホモ野郎ですからね、本当に。で BL に絡めてほしくないというのは同感でって、今俺ホモ野郎って言っちゃったけど同感で、名作だと思います。そして作者のイメージは、梅原武史氏の歴史家につながっていると知り再度感動しました。その後の歴史に、沿えば実は兄弟の、山瀬がイリカですか、これはイルカ、イルカに追い詰められて自殺し、イルカも大化の威信で殺され、それを知った、これ馬宿ですか、なんだっけ、馬子馬子、それを知った何でしたっけ、孫子じゃないね、読めないこれ、馬子も死ぬという因縁の悲劇まで描いてほしかったですっていうね。あ、その後の歴史がやっぱりあるんだ、あのそこ書いてる漫画マンの山岸涼が書いてるわけじゃないんだ、でもそれ、あ、別の人が、なるほどね。でも伊豆天ってのは確かにそんぐらいの魅力ありますよね、このお三方が言うように。本当になんかあれね、確かに八百井っていう判断するバカも、バカって言っちゃいけないけどっていう人もいるかもしれないけどね、八百井が浅いっていう、いや八百井って浅いっていう意味で八百井っていうかもしれないけど、あのちょっと同性愛もののちょっとこうくくりのもうワンランク上いく感じあるね、あれなんかこうグッとね。だからあれはこうセックスの描写がね、風邪気に比べると全然弱いんですよ、実は言うとね、風と木の歌に比べると。あれや、あれ日津天ってのは確かに、僕はその後山岸涼子さんっていうのはあんまり読んでないけどもね、そうだ、うーちゃんがその後読んでやめろやめろって言ったんだよ本当に。で俺がほら王子って、王子つながりで僕馬宿になりましたからね、あだ名があれ一瞬ね、顔が似てるって言われるんですよ、よく。似てないな、あ似てないの全く、これ想像の中の俺、これ、あち、いや俺毎晩夜眠れない時はあのだってあのこう毘沙門天みたいなやつ戦ってるのも夢の中で、つって言って、ってこうさ、でそれを止めに来てくれたのはうーちゃんでしたからね、本当にあれ、何やってんだよって言って、こうあのどんぐりあげるから元気出しよって言って、でそれも全然もうファンタジーの世界入っちゃったけどさ、でも日津天ってのはね、あれはね、少女漫画しかお前は読まないじゃないかって一回友達に悪口言われたことあったけど、日津天読んでから言ってくれそういうことはって反論したかったの俺は、日津天と阪神読んでから言ってくれよなそういうことはよってこう言いたかったね、ほんと。いやーわかるな、うん、いい漫画ですねあれ本当にね、え久々思い出した、ほんと。いやあれ家に欲しいんだよ日津天ってのは。うん、日津天はあの下手したらあれだね、海賊と呼ばれた男なんかよりも全然価値があるから読んでないけどね、俺は海賊と呼ばれた男をドンと置いてある部屋よりも日津天をドンと置いてある部屋の方が友達になりたいと思うね俺は絶対にね。日津天好きに悪い人はいないんですよ絶対。あ確かにね、あいたわ日津天好きでって言ってるやつって悪いやつ、いた、うん、いたよ一人すごい屈折した考え持ってるやつ、めんどくさい人もいそうだね。あの俺とうーちゃんとこのお三方以外の悪口言ってるやつはなんか嫌なやついそうです、なんかこういや本当の歴史はああじゃないんだけどねなんて言ってこう、漫画だバカ野郎とこう言いたくなるような、いいんだフィクションで夢があるじゃないかってね言いたいですよと。というわけでねまあそんな10分ぐらい熱く語ってもしょうがないっていうか、まあ熱く語りたくなるぐらいの漫画なわけですけども、まあこのお三方ですね本当ありがとうございました。あのこういうあの叱咤激励以外 の前向きなあのご意見でしたら私こうやってたまに取り上げますんでね、ぜひぜひあの YouTube の方にでもですねコメント書いてもらえたら嬉しいですね。はい、というわけで今日の一冊目、時間があと20分ぐらいしかないぞ、いけるかな、今日の一冊目来た来たよ、これ短いんだよ、今日の一冊目ね、アイスキュロスでね、低倍攻めの7章ですね。アイスキュロスって人は前にアガメムノーンっていう本を紹介したと思うんですけどね、 あれですね、アガメムノーンはあの映画になったトロイってやつの後日談的な話だって話多分したと思うんですけどもね、 まあ、トロイって映画自体がつまんなかったから、その、まあ、アイスキュロスがそのアガメムノンを描いたらもう何千年前か、2000年ぐらい、ちょっと2000年ちょっとぐらい前だと思うんだけども、まあ、その後の話も面白くなかったぜって話したと思うんですけどもね、この今度のアイスキュロスの定番攻めの7章は、これはなんと僕の大好きなオイディプス王に関わってくる話ですね。これはオイディプス王の息子たちがの話、息子たち、呪われた息子たちの話で、お兄ちゃんがオイディプス王の国継いでてさ、で弟の方がその国を出てって、その今度お兄ちゃんの国に攻め入ろうとしてるわけよ。でまたそこに、そうするとさ、オイディプス王の娘のさ、アンティゴネとかまた出てくるんだけどさ、でその兄弟喧嘩をするって話です、わかりやすく言えば。お兄ちゃんがもう、この兄弟はもうほら、オイディプス王ってのはもう呪われた王だからさ、その呪われた王の息子も呪われてるわけですよね。そしてもう、また予言みたいなのが来るわけ。もうお前たちは滅びるのは決まってるのだって、またこう予言者みたいなの出てくるわけ。そんなことはないってこう、またこう、お兄ちゃんの方が言うわけね。なぜなら俺はとかってまたこう言うわけ。で、そして中でも、どんどん敵が攻め入ってくるんだけどさ、迫力はあるんだよ、確かにね。またほら、コロスとかっていう、コロスだっけあれ、歌歌うじゃない。またそれが歌うんだよ。でそれにお兄ちゃんがセリフで返すわけ。コロスがさ、お前は滅びるよとかってこう言われると、そんなことはないってこう言うわけね。歌に対して言うっていう、なんかだいぶ屈折したお兄ちゃんなんだよ本当に。その前にお前のその歌に返す、なんとかしろって思うんだけどさ、まあ、昔はそういう、こう、演劇のスタイルだったからしょうがないんだね、これは本当に。でさ、ガーッと攻め入ってくるんだけど、その7章がさ、攻め入ってくるわけなんだけど、この説明がまるでセイントセイヤみたいなんだよ、本当に。暗黒武術トーナメントみたい、本当に。ちょっとさ、預言者みたいなやつが、偵察隊が戻ってくるとさ、お兄ちゃんに言うわけよ。向こうの 7章はすごいですよ、力を持ってる連中が7人も揃ってますよっていうわけ。そうするとお兄ちゃんが、大丈夫だ、こっちにも7人の武将がいるって言って、向こうのなんとかっていう武将に対してはこっちはなんとかっていう武将が戦うんだっていうわけ。だつまり、トグロ兄に対しては桑原が戦うぞとかね、だから中に対してはユウスケだとかさ、でそういう風なこう対決をしていくんだよ。でどっちかっていうとさ、暗黒武術トーナメントに慣れてる世代としてはさ、その一対一の対決見たいじゃないですか。でそこないんだよこれ。散々盛り上げといてはしご外すようなふりするわけ、畜生と思って。でそれからはさ、結局さ、あの弟とお兄ちゃんが直接対決して、二人とも呪われてるから二人とも相打ちして死んじゃったって言うんだけどさ、なんだよ暗黒武術。でそれもさ、二人が戦ってうーっていうとこないんだよな、確かこの作品。コロスが二人は戦って死にましたってこう歌歌って終わるんだよ確か。ああそうっすかってこうなるんだけど、この間ね、なんだっけ、戯曲っていう、なんだっけな、これチャチャさんが言ってたんだよな、ね、なんとかって人のなんとかっていう戯曲読んだんですよ戯曲っていうタイトルだったんだよ。今ブログっていうか、あ、まあいいやね、その戯曲っていうやつ読んだ の昔のその、あ、ヘイロン・ダースって人の戯曲っていう、その岩波文庫のやつ読んだわけ。そしたらこのさ、テーパイ攻めの7章もそうなんだけど、テーパイ攻めの7章もさ、一番最後の部分はアイスキュロス自身が書いてないって話があるらしいんですよ。後から書いた人がきっと付け足したらしいって書いて、あのね、なんか余計なことすんなって思ったんだけど、俺もそれさ、そしたらこの間読んだ戯曲っていうやつもあれなんだって。ヘイロン・ダースっていう人の戯曲ってのは、そのギリシャ市民のさ、その日常を描いた作品なんだけど、ひどいんだよ昔のギリシャの市民の人って。もう奴隷とか平気でこう靴で蹴っ飛ばしてるようなこう生活っていうかさ、そう奴隷が普通に出てくるからさ、あの奴隷ってすっごいクソ性格悪くてムカつくわよねとか楽しとかしてあるわけ、女の人が。嫌な連中だなと思って読むじゃんこっちさ。そうするとそのヘイロン・ダースの戯曲ってのもほとんど部分部分しか残ってないって言うんだよ。でそれを翻訳してね、 現代に合わせて紹介するとどうなるかっつうと、いやここはもう想像で書いてあるんだけど、まあ適当にみんなこの辺は想像して読んでくれよって、そういう書き方してあるわけよ。俺よくこの本出したなって思うんだけど、でもいいんだねそれでも。だからやっぱそういうの読むと、文学ってのはいかに適当なもんかっていうことはよくわかるっていうかさ、あんま真剣に付き合ったってろくな目に遭いやしねえっていうかね、そういう風なこと思いましたね。まあね、鉄牌攻め7章ね、まあ、率直に言えばあんま面白くないんで、やっぱりこのギリシャ系の戯曲のスタイルだと、これまあツイッターでもほとんど書いたんですけどね、まあ、僕の感想なんかツイッターの120文字が若干長くなったぐらいなんですけどね、こういう戯曲系は本当にオイディプス王以降何読んでもクソつまんないです。本当にもうバカじゃないかと思って読みますね。本当に中途半端なんだよ書き方がっていう、必殺技は出てこないしどうなってんだと思って読んでますね。まあアイスキュロスね、あれあるんだよな、あれ読みたいんだよ、なんだっけ、プロメテウス、プロメテウスなんとかって書いてんだけど、それちょっと気になって読もうかなと思って、まあ今回読んでみたんですけどね、まあまあぼちぼちでした。はい、というわけで今日の一冊目はですね、アイスキュロスでテーパイ攻め7章でした。というわけでこのね2冊目がすごくとても短いんですけども、まあ本当は紹介したがないんですよ、また美術手帳なんで、また美術手帳はエンディングでさらっと紹介できればいいなと思うんですけどね、これもう2分ぐらいで終わりますねこの感想は。というわけで今回はですね、美術手帳の2013年9月号ですね、先月出た号を昨日ようやく読み終わりましてね、まあ、今回の特集がですね、この夏秋に体感したい特集、アートの旅へ出かけようですね。旅したいね、本当に旅したい。そう、この特集読んで俺が何したいかな、何思ったかっつうと、旅してえなと思ったっていう、旅してよバカ野郎つって言って、でね、表紙はなんと大人気俳優佐藤健さんが表紙ですね。あるんですよ飾ることが、あの人も飾ってましたよ、あのオスカー三人娘なの、英語喋る子、オーストラリア行った、なんとかさやとかね、たまに役者さん飾るんだよ、部数多分ね伸びると思う、きっと1年に1回ぐらい紹介されるんだ本当に。前回は2013年4月号はあれですね、アシナサヤ、アート、アシナサヤみたいな名前書く人で、アートの、アシナセイ、うん、女のオーストラリア行ってた子が、髪長い人。俺、あの子、オスカーさんに娘って言うけど、俺、竹ゲミとゴーリキちゃんは好きなんだけど、この子だけは魅力わかんねえんだよな。あ、ディスっちゃった。で、その特集号が、アートの買い方教えますって言うんでね、300万する絵の買い方とか、そういうこと紹介してたけどね。でまあ、今回のねアートの旅へ出かけようはね、もう旅って言ったらそれしかないんだから、どこ行くって言ったらもう皆さんお分かりのように、瀬戸内国際芸術祭に行くんですねそこしかねえのかって思うでしょ。だから美術手帳そうは終わらせない本当に。他にも行くとこはいろいろありましてね、愛知トリエンナーレが今やってますんで知ってた。であとガイド、全国アートサイトガイドっていうのがありましてね、あるんですよ他にもいろいろとね、モエレ沼公園北海道とかね、水の教会とかね、これはあれですね、これ作ったのはですね安藤忠雄ですね。まあ世界一流の建築家って言えばさ、まあ聞こえはいいですがね、まあ元ボクサーの不良野郎って言えばもっとかっこよく聞こえるって、元ボクサーですよ安藤忠雄は。でこの人は独学で建築の勉強しましたからね、いいんですよ。だから俺はこっちさんがね この間話したら俺建築家になるって言うから、大学行こ、想像のこっちさんだねこれ俺の建築家になるって言うから、いやーって言って、そんで大学行こうかなと思ってんだって言うから、いやーこっちさん安藤忠雄がいるよって話したら、こっちさん分かった、じゃあ俺もボクシングやることから始めるって言ってたね。そっちじゃなくてもいいんじゃないのなんて思ったけど、まあこっちさんがもっと強くなる分には構わねえなと思ったから、こっちさんは皆さんちなみに総合格闘技やってますからね、喧嘩売るとき気をつけてください本当あ、これ俺の想像の中のこっちさんだこれ なんかさ、やっぱわかる、リスナーがみんな小地さんのことこう喋りたくなるの。小地さんこう度量が広いから、いちいちここに向きにならないからね、やっぱ言いたくなるんだ。ほんとこれ黙って聞いてくれるから、これ嬉しいね。そういうね、他にも全国の金沢のね21世紀美術館とかも同じとこばっかだなってうーちゃんが今ディスってますけど、ね、ああでもそんなことないですよ。他にもありますよ。神戸行ったらどこ行くかね、神戸ビエンナーレがやってますんでねそれに行ってくれればいいと。まあそういうところでね、まあこの秋ですか、あの旅行するとこなんかないよっていうね。まあ私のティファは、ああそうだよね、旅行行くんだったら京都とか行きたいよねって言ったら、鼻で笑って国内ですかって言ってたティファーがいますけど、私そういうティファー好きでしたけどね。国内ですかってこういつもさーっていうティファーがその時だけ僕に噛みついたという、そういうティファー見てド M 心はくすぐられましたけどもね。まあそういう屈折した恋愛過ごしたくない人はね、ぜひこの美術手帳9月号読んでね、ぜひ旅行のプランでもそのブスな彼女連れて行ったらいいじゃないのさ、うん。というわけで、今日の印刷はですね、美術手帳2013年9月号でした。で、今日の3冊目なんですけどもね、これが問題ですよ、これは。これがですね、今日初めての文学作品、そしたらアイスキルス怒っちゃうけどね、墓から出てきててめえこの野郎って言われちゃうけど、今日の3冊目は来ました。これで誰にも馬鹿にされなくて済むね、ついに俺も本当に。いやー、それも読んでないんですかってこう散々言われてきてる人生ですからね、そういう連中をぶっ飛ばしてやりたいというのが、まあ僕のテーマですから、生きる上での。というわけで今日の3冊目はね、フェルナンド・ペソアで新編不穏の書断章ですね。まあ2つ入ってるわけなんですけどもね、このフェルナンド・ペソアさんという人はポルトガルの詩人ですね。で、生前は全く評価されなかったの、本当にもう引きこもりなんだから、ただの本当に仕事行って帰ってきて友達いねえからずっとノートに詩ばっか書いてるっていう暗い男だからね。その暗い男の三文集ですね、これは。三文って言ってもまとまりがないようなさ、小説とかそういう体になってないような文章なんだけどさ、それが書いてあるって言うんだけど、でそれが不穏の書って書いてあって、で断章ってのはね、やだろ、まあ、タイトルが嫌なんで、でもう一歩は断章って言って、そのペソアさんの詩がバーっと書いてあるんだけどさ、でその詩の方は良かったんだよ、うんうんと思ってるわけね。この不穏の書ってのは問題でしてね、このペソアさんっていう人はさ、すごい孤独癖のある人、友達がいなかったもんだから、その友達が欲しかったんだろうな。異名を使って、その別人格を使って小説書く人なんだよ。似てるでしょ、想像の中でこう人物でっち上げるって感じがね。でそうするとこの不穏の書っていうのもさ、ソアレスって名前書いて書いてるんだよ。で一人じゃないんだ、この異名を使うのが。3、4人いるからね。一番最初に詩集も別の異名で出した人だから、この人は。自分の師匠が本出しましたって、自分のこと自分で師匠やってやってんだもん、それで。危ない男で、でそのきっかけが友達をちょっと、誕生日の友達担ごうと思って、その些細なネタからその発展したっていうところで、ますます自分と似てるなと思ったんだけどさ、ほんと。で、このね、断章はいいんだけどさ、不穏の章がまずいって言ったでしょ。もうペソワーさんって人は徹底して暗いんだよ。まず言うことは、自分は信じられないって言ってるわけ。自分自身ってのは自分なのかがわからないって言ってるわけよね。自分っていう人間が一番信用できないんだって言ってるわけ。似てるなと思ったんだよ、俺それ聞いてね。でニコニコして読んじゃうわけ。そうすると他人なんか信用できないっていうわけね。俺には友達がいないっていうわけ。似てんじゃねえのってですね。でもう世間なんか嫌なんだっていうわけね。で自分でもそんなことを思う自分が嫌だっていうわけ。でも自分は信用できないから、本当にそんな自分は本当にそんなこと思っていいんだろうかって、もうずっと言うわけよ、本当に。で言うことがさ、俺はこれから本当のこと言うが、俺のこと信じるなっていうわけね。で俺のこと信用しちゃダメなんだっていうわけ。でも信用しちゃダメだから、信用してもいいんだけど信用しちゃダメだっていうわけね。ずっと言うんだよ。でうるせえなと思って読んでたわけ、ほんと。で120個入ってんだよ、そういう話が。これ3文が。でもさ、80個まで俺すごい熱中して読んだんだよ。わかると思って。 俺も自分なんかって嫌いだと思って読むわけ、影響されてね。自分なんかがわからないよ、自分がどういう方向に行くのかわかんないと思ってペソ沸かしたわけ俺本当にね。それでうーって思ったんだけど、月曜日のさもかぎり行ってわーっとした後にこのペソは読むと、バカロてめえそんなこと言ってねえでライブ行けバカってこう、だから俺は文学青年嫌いなんだよってこう思っちゃうっていうね。そういう意味でもますます自分が信用できないっていうかさ、で要は元気出せって言いたくなってきたわけね。やっぱ120個も書けないでしょ普通そんな話ね。家帰ってきて友達がいないからってずっとそういう話書いてるっていうわけ。そういうこと書くからそういうこと思うんだよとこうだんだん思ってきて、元気出す、いやたまにはいいじゃないですか、そういうこと思いますよそれはね。俺はあんま哲学真剣にやるやつ嫌いなんだ本当に。なんかこう嫌だなと思って、ユーモアがないんだペソワって人は、上がる話一つや二つあるでしょうにっていうさ、それを言いたいすごくペソワには。だからあのペソワもう死んじゃったけど元気出してくれって言いたい本当に、本当にそう思う。でもこれは人気あるっつうんで、俺の大好きなタブキとインド野草曲って本書いてる人なんかもペソワ大好きだっていうしね、もうペソワってのは20世紀代表する詩人だっていう評価に変わってきたんだって、死んだ後に共感する人増えた。でしかも不穏の書120どころじゃないんだから、これに紹介できたのはまだ5分の1だっていうからね、あと480そういう話続いてるらしいよ本当に。もうで番号が振ってないんだから、全部もうあれらしいよ、バラバラに書いてあるから、もうどれがどれだか分かんないっていまだに整理してるっていうからね本当に。だから僕もですね、死後このラジオが評価されたって、俺はそんな人生ちっとも嬉しかねえっていうね本当に。もう途中で自殺でもしてやればこのラジオも再生回数伸びんのかな本当に。そういう評ね、ただの心臓だよね、そんな評価のされ方する世間が許せないと本当。でもねさっきも言ったようにね、たまにそういう、僕はペソワ家と言いましたけどね、ペソワールとも言いますけども、たまにそういうペソワする心境にもね、多分みんなそういう一時はあると思うんだ、パーティーピーポーの中にもね。だからそういう人ね、たまに読んだらいいですよペソワ。僕は談笑から不穏の書の80グラムとはもう熱中して読みましたんでね、まあおすすめの一冊っちゃおすすめの一冊ですね、はい。まあ、だからみんな頑張って読んでみてよ、というわけで今日の3冊目はですね、フェルナンド・ペソワさんで身辺不穏の書談笑でした。というわけで以上レビュー 2.4 キロでした。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでね、ニュース系エンディングですけどもね、あと残り時間がだいたい4分少々という中でしてね、だんだんもうこうなってきちゃったんだね、もうニュースある方が珍しいんだからね本当。というわけでね、まあその中ちょっとエンディング前にさらっといくとですね、またもう今日ニュース調べるあれのめんどくさかったんで、ミクシーの総合アクセスランキングトップ10さらっていけっかな、まあ、10位から6位までさらっていきましょう。10位、喉の痛み悪化させる NG 行動、くだらねえな。涼淳の手紙で、淳涼の手紙で禁断の涙。この論文の涼さん、淳さんっていうのはさ、なんかこういい人ぶってっけど嫌われてっからね、言っとくけどみんな嫌いだからね。そんな政治の話したって知らねえよって、みんな Facebook で政治の話考えしてるよ、頭いいふりしよったってそうはいかねえぞっていう。でさ、8位、コジハル、なんだ、33枚目のシングルで初センターだそうです。コジハルは AKB で一番かわいいですからね本当に。僕一番好きなのコジハルですから本当。7位、堀北真希セクシーなグラビア解禁。いくらやられたのも堀北真希で抜こうとは思わないけどね。で6位、女性客にキス理髪店店主を逮捕。うん、まあいいんだキスぐらいな、で続いて5位から1位なんですけど、この5位がね、この6位の女性客にキスに続いて5位、二度としたくないキスの経験だっていいっすねこれね、このランキング何度狙ったのかな。4位、行き場失った10代最後の砦。なんだよこれ真面目な 真剣10代喋り場みたいな、なんか10代のティーンエイジャー悩みみたいな聞くやつ。これで3位、生産終了青春の思い出 MD、 あ MD ね、メガドライブ、あ違う、 MD マイクロディスクですよこれ、ミニディスク、うん、あのドリカムなんかざまみやがれって話で、最初 MD でも出してたんだから作品昔ね、うん、あったよね昔は、最初の頃は嘘かもしんないこれ、 MD あったね、 MD よかったねあれ。いやていうかさ、 MD って実はまだ需要あるんじゃないのあれ、あの友達に渡したりしませんでしたあれ、してないか、俺してたよ、あしてないか、あそうか、あのカセットっていうか、ああいうさ、ああいうカセット系がいいのはさ、本体があればさ、その友達のやつそのまま聞けるとこよかったよね。ああいうのちょっと、もうちょっとほら iPod とかだとそういうのできないじゃん、なんかこうさ、ああいうのちょっと欲しいよね。あ今あれか、なんだ SD とかマイクロ SD っつうの、そういうんでやるのか、メモリーカード、そう、それ言いたかった、メモリーカードが、そうだよね、コピーとかって今めんどくさいのあるもんね。昔ダビングし放題だったよね、もう少しのあれ、あのカチャっていうのはよかったよねあれ。これそうだいるんだ、そうだ MD なんか分かんない人いるだろうね、そうだカセットテープってのはまだもうアナログ感あるから、なんとか今でも触れられるんですけどね、 MD ってねもう、 そうだ CD はまだそれでもあるもんね一応。俺の MD 復活委員会っていうのを今度立ち上げようかなと思ってね今本当に、うん、いや使わないけどね。で2、患者に横山優に同性報道、あそうだよね、あんだけもうアイドルだったらねえモテないわけはないっていう。で1位、またこれか、寮の妻かなさんは朝陽出身、知らねえよっていう話で、そんなに論文に興味あったのかっていうね、というわけでね、こんな感じでですね、ニュース兼エンディングでもうこれ最後の締めに行かなきゃならないんですけども、レディオ 2.4 キロでですね、俺もあのニュース気になったぞとかね、俺も秘密方法についてはちょっと一言言いたいとかね、そういうあの皆さんの主張の場ですから、これは本当にまあ言ってみただけなんですけどもね、あのそういうメールじゃんじゃん募集してますって、あの真面目なメールもぜひぜひ送ってください。はい、というわけで、こんな感じでですね200回記念でした。全然200回な感じありませんでしたけどね。はい。でもね、来週は201回目記念でね、なんとついに24時間生放送をね、来週やりますんで、ぜひ皆さん聞いてください。はい。というわけで、以上、レディオ 2.4 キロでした。また来週。アディオス、アミーゴ、サルバトーレ。